アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、アート情報発信スペース実行アークがお届けしております。火曜日パーソナリティの浅田渉です。本日、そして明日はですね、大阪では、天神祭りでございますけども、まあ天神祭りも、非常に、雰囲気ですけども、アークオーディオも、よろしくお願いしますって全く関係ないふりをしてしまいましたけども、へいへい、火曜日でございます。火曜日パーソナリティの浅田渉がお届けするのはですね、毎月、チッコアーク、このスタジオにて、お届けしてますこのトークサロン企画を、配信しております。7月はですね、6月16日に行われた、レコード誌から読み解く関西オルタナティブロックシーン考察という長ったらしい名前の、簡単に言いますと70年代後半から2000年代現在までの、大阪を中心とした関西の実験的な音楽シーンの紹介でございます。ですね、今回、4回目ということでですね、最終回になります。70年代後半の、町田町蔵さんの犬、ヒューさんの、アントサリーなど、パンクとかね、ニューウェーブの、時代から、そして次の時期はね、ハードコアノイズの時代、花たらしいとかね、非常階段とかいろんなバンド、ノイズバンドが出てきました。日本からもう世界に誇れるノイズバンド、そして世界最速と言われた SOB というハードコアのバンドなど、そしてそのまま、80年代後半から90年代の前半にかけての、バンドブームの時代、ニューウエストモデルやメスカリンドライブなど出てきてですね、そして90年代後半にもう非常に盛り上がりを見せたボアダムズファミリーの時代、そして最後今回お届けするのがですね、2000年代のバンド、総称ですが関西ゼロ世代と呼ばれるような、バンドのね、紹介を今回はさせていただきます。最終回です。ぜひぜひ、聞いてください。それではどうぞ。
で、これまあ第5期、いわゆる、関西ゼロ世代と呼ばれる人たちですけれども、この人たち、まあ、メディアがつけたもんなんですけどもね、この関西ゼロ世代っていう言い方、でその定義としては、まあ、関西の2000年以後に出た若い、ミュージシャンたちというふうな括りなんですけども、単にじゃあ2000年以降に出てきた関西のミュージシャンをゼロ世代というと、言うかというとちょっと違ってて、やっぱり音楽的というか姿勢というか、そういうもので一貫性がもちろんいるわけですよね、括りする場合で。その際の括り方っていうのは、ボアダムズの遺伝子を受け継いだっていうような定義がされるんですね。で、まあ、この2000年以降、まあ、関西ゼロ世代っていう風な音楽を聴いていくわけですけれども、まあ、その遺伝子としてボアダムズがあるという風に言ってもいいかなと思います。で、まあ、この2000年以降ですね、はい、音楽、じゃあ具体的に実際に聴いていきましょう。
実際ちょっと聴いていこうと思うんですけど、まずちょっと関西ゼロ世代っていう言葉が実際メディアで取り上げられているというのは、例えばこのちょっと今 HMV さんの、サイトがあって、本当にこう載ってるわけですね、 CD の紹介とともに。ちょっとごめんなさい、プリントアウトはしてないんですけども、で実際まあ今、書けるものはほとんどインディペンデントなものから出しているにもかかわらず、こういう取り上げられ方が、されたりしています。で、先ほどから、言っているその4期のボアダムズの、話がちょっと途中で、切れてしまったんですけど、ちょっとそこ一旦戻して、ちょっとまた5期につなげたいんですけども、例えばその鶴木さんは大学に入って、まあ、聞いて、こう、なんですかね、音楽的になんか直接影響を受けたりとか、やっぱり、したんですかね。なんか、まあ、ボアダムズの、まあ、遺伝子よって言っても、ボアダムズ自体が非常に広いジャンルの音楽をやってるんで、どこの部分もボアダムズの影響なのかっていうのは非常に難しいと思いますし、ゼロ世代自体の音楽も結構バラバラなんですけどね、音楽性は。なんかそのあたりどうか。
僕がこう、見た頃っていうのは、ボアダムスってもうなんかスペーシーな感じになってたんですけど、
はい、
でもっと最初はなんかこう、もっとこう、なんていうか、こうノイズとかハードコアとかに
近
か
った感じのものもありましたしね。
で、僕はやっぱそっちの方が好きでしたね。
まあ、ジャンクなものとか、こう、
う
ん、ちょっと変拍子のこと、
うん、
ローファイとハードコア的な。
そうですね。で、僕は、まあ、僕自身はボアダムスどうかというより、うん、僕一緒にバンドやった人がすごいボアダムス好きだったんで。
はいはいはい。
なんかその辺がやっぱりこう一番大きいんじゃないか
な。ああ、なるほどね。バンドのメンバーがボアダムズ好きだったっていう。98年に、ちなみに、私と鶴木さんは大阪市立大学という大学を に入学したんですが、大阪市立大学は毎年銀杏祭という学祭がありまして、そこの学祭でかなり実験的な音楽というか、まあ、いわゆるこうメジャーでヒットチャートに入ってるような人を呼ぶんじゃなくて、ちょっとそれたところをいつも毎年セレクトしてきたんです、うん、で98年に僕らが入った年にボアダムズだったんですよね。
そうですね、
うん、そうですね。だからもう僕らはもう入った瞬間ボアダムズを見ることになってしまったっていう生で、うん、もう自分の大学でっていう、しかも、うん、そうですね、で、まあ余談ですけど、99年は剣さんがその実行委員担当されて、誰呼んだでしたっけ、
ゆらゆら
テープを呼び始め
た。ピールアウトですね。
そうそうそう、
ね、対バンでしたね。
あ、そう、ピールアウトさんとね、ゆらゆら帝国と。で、その次の年が、ついさんの後輩に当たる人がまた実行委員会を回っていって、キングブラザーズ、DMBQ、
ブッチャーズ、
ブラッドサスティーズ、ブッチャーズ、浅野忠信さんのピースピルを読んだりとかして、結構なかなか他の大学で呼ばないようなことをやってたので、僕ら自身の環境が結構実験音楽とかに通じやすいような環境だったのかなとは思うんですけど、そういうまあ環境の中でバンドをやり出して、で、同じような世代、もしくはもうちょっと下の世代が、から出てきたバンドとして、関西ゼロ世代っていうのが、まあ、あるということで、何から紹介しましょうかね。
やっぱりアフリランポ。
あ、そうですかね。うん、じゃあ、アフリランポ、剣さんからちょっと紹介していただきましょうか。どう、これ、かけてもらっていいですか。
これ、ジャケットがなくなってるんです。
ダメじゃん。うん、という感じですが、
まあ、
じゃあこの辺りは、まあ、剣さん、現場に結構やってはった、ということで、
うん、
なんか、こう。
僕はアフリランポがちょうどライブをやりだした頃でちょうどこう話を聞いていて、まあそれこそベアーズとかで、まあ、最近面白い人って何かって言ったらアフリランポだという、
みんな口を揃えて言いましたよ ね、僕もまあずっと音楽やっててその周辺で聞く名前といえば、うん、それが多分4年ぐらい前かな、うん、アフリランポってすごいバンドが出てきたっていう、
ね
う
ん、アフリランポって、うん、でもその頃そのライブハウスでそんなにやったわけじゃないんですよ、うん、実はそのなんか服部緑地じゃなくて大阪城
とかでね、
あそこでなんかそのセッションしてる人たちに、うん、まあなんか変わった若い女の子がこう入って一緒にやってるとか、
うん、
なんかまあそんなような話からまず始まって、
うん、
でアフリランポって面白いっていうことになって、
うん
うん、で一緒にこうライブやるで、
うん、
でまあ良かったからやっぱりこうイベントとか呼んだりとかするんですけど、
これ女の子2人組なんですけども、
う
ん、
そうそう、
この当時で、です、
うん、20代、
これまだ20と19とかじゃないですか、
ね、当時はね20と19ですよね、だから今25歳24歳とかの2人組なんで、
うん、初めて会った時は18と19だったんですよ、
うん、僕もそうやわ、初めて会った時そうでしたね、
うんうん、ほんでね、うん、で僕そのアフリランポってこのあとやっぱりすごくこう注目されて、うん、であのあれなんですよね、あのオールトモローズパーティーとか出たりするんですかね、
うん、
まず、
うん、
でまあその前にそのそれから何があったっけ、あのプラダのショーに出たりとかするんですよ、
へ
え、うん、ファッションブランド
で、そうそうそう、でそのショーン・レノンとかとこう友達になったりとか、はい、それから、うん、それこそだからソニックユースの
前座をやったり、オープニングアクトをやったりとかして、うん、もう一気に海外にも
海外で
有名になって、
うん
うん、
でその初めて僕東京でアフリランポがライブやった時っていうのがあって、その時僕ちょうど見に行ったんですよね、
うん
うん、それがねあのねいつだったかちょっと忘れたんですけど、うん、2003年とかだと思うんですけど、恵比寿のミルクっていうところで、
うん、
あのアフリランポがこうイベント出たんですよ、
うん、
でそれはそれこそウーアとか、
はいはい、
それから渋沢知らずの坂本さんとか、
うん、
あの辺の人たちの即興の人たちが出たりとか、それからまあ、そういう東京のそういう、こう業界っぽい感じのいろんな音楽の人がいろいろ出てるイベントで、それでアフリランポがそこを呼ばれてこう行って、それでこう最初にアフリランポまだ全然その人が集まってない頃にこう出てきて演奏してたんですけど、やっぱりこうわーってなってて、
うん、
ほんで、あ、これはこうアフリランポやっぱ有名になるんじゃないかなと思ったら、うん、やっぱ結構その後すぐ
もうトントン拍子で行きましたね、結構ね、うんうん、
まあ、私がね、あの最初にアフリランプ知ったのは、うん、東京のメディアですからね、
うん、
あのいわゆる全国紙の有名な音楽雑誌を通じて知りましたからね、
はいはい、
うん、だからもう一気にあの全国区になったんですね。
じゃあ、それこそ、スタジオボイスとかが最初じゃないですかね。
スタジオボイスとかで、まあ、最初取り上げられて、うんうん、まあ、ちなみに、あの、ちょっと宣伝ですけども、このアークの、この今日のトークの、ポッドキャスティング流れるといったものの中で、毎週木曜日に流れている、アークオーディオっていう中で、4月のプログラムが、このアフリランポの、鬼っていうアーティストの、歌が流れてますんで、よかったら、そのも聴けるんで、聴いてください。ということで、次どれ行こうかな。じゃあ次、じゃあ、ズイノシン、ちょっとかけますね。あの、このバンド、今ちょっと、ズイノシンという名前では活動してなくて、メンバー一人が今ちょっと休止中で、後ほどボガルタっていうバンドで、現在活動してるんですけど、まずそのズイノシンを、ちょっと紹介をします。全然またさっきのアフリランポとは、音楽的には、全然違うんですけども、そのさっきボアダムズ第4期でボアダムズの話をしたと思うんですけども、これちょっと借りてきたんですけども、日本橋の K2 レコードっていうところで、こういう何ですかインディーズものばっかり置いている、レコーダーさんがありまして、そこで借りてきたのにこうポップが書いてあるんですよね。関西アンダーグラウンド満開、初期ボアダムズを思わせるっていうふうに書いてるんで、やっぱりこの、まあ、本人らが影響を受けてるかどうか本人に聞かないと分かんないんですけども、やっぱりそういう風に、まあ、メディアでは取り上げられて、で、下にアフリランポ、ペンペンズ、好きにはマストって書いてるように、さっきかけたアフリランポと、今からちょっと鶴木さんにかけていただくペンペンズの、CD をちょっとまあ聞いてもらって、とりあえずじゃあ聞いてもらいましょうか。
はい、かっこいいな。
かけといて、どうしたんですか、め
ちゃくちゃかっこいいね。
ベンベンズはこの前ね、一緒にちょっとライブを、
ね、
僕したこと僕もあるんですけども、やった時に、まあ、チェルシーさんも来ていただいて、生で見て、非常にもう演奏力がめちゃくちゃあるバンドでして、
で、ね、
このバンドはさっき、聞いていただいた、まあ、フリランポ、ズイノシンのように、まあ、そのバーンと爆音で歪む感じの音楽ではなく、
うん
う
ん、
割とこうなんですかね、まあ、ギターの方とかがもともとそのプログロであったりとか、うん、ジャズであったりとかすごいもう聴いてはる方で、そういうあの、うん、普通に演奏ができる人たちが、
うんね、あの計算した音楽って感じがしますね、
うん、非常に感じはしますけどね。とあのまあ惜しいベンベンとかって、
うん、
鶴木さん完全同世代ですよね。
僕同い年とかですね、
うん、なんかやっぱり一緒によく緑でやったりとか。
そうそう、まあ、僕でも緑とかの前にですよね、
うん、
やっぱりね、
ああ、イエストロイドの時とか。
そうそうそう、そう、うん。だから、その頃も、お尻ベンベンズって最初知った頃って、あの、ベアーズの、その、なんかマンスリーの、
うん、
その、チラシみたいのに漫画を描いてる人だったんですよ。
ああ、はいはい、そうですよね。今でもベアーズ行ったら漫画がこう、でっかい紙で、
漫画を描いてますね。その、こう、ボーカルの石井君という人が、あの、その、まあ、漫画を、書くのが好きって言ったらおかしいんですけど、
書く才能がある。
そうそうそう。あの、なんていうかね、あの、お父さんが漫画家だったり
したそうなんや。
お父さんが ガロとかで言ったから
、そうなんや。
それで、
それは知らなかったですね。
まあそういう影響で漫画、で、まあ芸大やったんですよね。大阪芸大。
はいはいはい。
やったんですけど、まあ本人は実は映像だったらしいんですけど、
ね、
学部は。
どうも、う
ん。だから、あの、絵じゃないんですけど、
うん、
まあその、その漫画を描いてる人っていう感じだったんですよね。でもやっぱ漫画もすごいインパクトがあったんですよ、
うんうん、
で本人どうしてるかって言ったら、あの南波の高島屋の前でティッシュ配ってたんですよ。
はい、
そう、藤ペンペンズの人ティッシュ配ってるなっていう感じの、
まあ、当時その4年ぐらい前ペンペンズがこうまあちょっとライブハウスベアーズでよくやってて、今ももちろんやってますけども、うん、まだここまでドーンって名前が売れてない頃には、なんかこう伝説だけがこう結構回ってたっていうか、なんか石井さんっていうのね、ボーカルの人がかなり変わった人だっていうふうにはいろんなとこから聞いてはいたんですけども、
結構もう本当お客さん2人とかしかいないのにむちゃくちゃしてたりしましたからね。
弓の方に乗ってましたよね、うん、で昔ライブをして、
彼はこう、うん、やっぱりそのそれこそ、
うん、
非常階段とかにからこう続くようなそのなんか、うん、
パフォーマンス
過激なこうパフォーマンスの感じってやってましたよね、うんうん、
で
まあ、音楽がでも本当にしっかりしてるっていうのが、あの聞いていただいた、あの音源だけで十分聴けるって感じしますね。
そうなんですよね。だから本当にそれは、あの後ろのバックの、まあ、石井さんのボーカルもすごい面白いんですけども、うんうん、バックのそのドラムとギター、うん、向井さんと中林さんのプレイがしっかり支えてて、前でパフォーマンスやっててもちゃんと音楽が成立してるっていうのが、う
ん、ベースレスなんですよね。
ベースレスです、ね、はい、
ギターとベースドラムだけなんですね、バックね。
ですね。
かっこいいですね、これはね。
そう、で石井君はでも最近はカンフーに興味があって、
あ、
カンフーを習ってるんですよ。
習ってるんですよ。
うん、アメリカ人の人にカンフー習ってるんですよ。
カンフー習ってるんですよ。
習ってるの。しかもアメリカ人。
そうそうそうそう。
習うとこ違うんちゃうの。
いや、アメリカ人
は中国人になるんです
よ。カンフーやってる。
ちなみに、まあ、石井さんは、何ですか、そのさっきから会ってるベアーズとか周辺の人たちがよく集まるアメリカ村にあるガンジャというバーでたまにスタッフされたりもしますよね。
もう今やってない。
もう今なんかたまに今も入ってると聞きましたけど、なんかあのそこで結構そのガンジャって言われるバーでもいろんな、ミュージシャンとかが集まってて、今でも活動してはるいろんなバンドの人がスタッフ入れ替わり立ち替わりやってますね。
うん、
うん、あそこでね、なん
かそうですね、う
ん、よく行ってたりしたでしょ、剣さん。
行ってましたね、
うん。
うん、いやいや、うん、そうそうそう、う
ん、なんか考えに
懐かしい
受けてたんですね。
なるほど、
うん、ちなみに今日緑を持ってきてないと。
そうそう、ないです。
肝心な緑を忘れた、はい、意図的に忘れたんじゃないかって言われてますけど。
いや、この間ね、初めて僕セカンド聞いたんですよね、
はい、ああ、セカンドの時はもうメンバー抜けてはったんですよね。ファースト出された時にね、
まあ、でも僕全部知ってる曲ですけどね。
まあ、作ってる時は参加したら生々しい話
なんですよ。随のシーンにしても、うん、こうやっぱり最初からアフリランプとかとずっと仲良くやってましたよね。
いいですよね、うん、もうここ 4,5 年ずっと
随の神と、ね、アフリランプが、うん、あの原宿のラフォーレの前 の、うん、あのゲリラライブじゃないですけど、うんうんうん、あのあるじゃないですか、よくゴンヒョミとかがやって、はいはい、ちょっと問題にな った
り、なんかトラックみたいなのがあるんでしょ、
うん、あのやったことあって、随の神とアフリランプのやってありましたよ昔、
路上で
ラフォーレ、そうそう、路上で、
うーん、
面白かったですよ、僕
見たんですか、
ビデオで見ました。
なんかまあ、うん、あと上がってくるバンドだとどの辺があります？
あとね、
うん、
あとそうですね、やっぱワッツーシゾンビとかやっぱ言われるんですね、
はい、ワッツーシゾンビっていうバンドですね、う
ん、ワッツーシゾンビってっていうか、まあ言ったらペンペンズにしろ、ワッツーシゾンビにしろ、やっぱ僕と一緒ぐらいで、うんうん、で随の神とかフリランプはちょっと下になるんですよ。
はい、そうですね、うん、
あのやりだすのもちょっと、うん、新しくなるんですけど、うん、ペンペンズとか多分同じ頃からやってるんちゃうかなと思うんですけど、うん、ワッツーシゾンビも多分その同じような頃に始めたバンドで、
2000年頭ぐらい、
もうちょっと前ですよね、多分もう9年
ぐらい、99年ぐらいですね。でワッツーシゾンビは最初はあのね、関西ノイズ風って言われたんですよ。
ああ、そんな風に、
う
ん、あのペンペンズが、うどんサイケって言われてたの、ずっといまだにうどんサイケって言われてますけど、
あれは自分で言ってる
んです。自分で言うて、なんかもううどんサイケの帝王とか、
うどんサイケの帝
王、もうなんかメディアにまでその名前で通ってしまいましたけども、うん、
アフリランポもね、あのね、うん、脳みそすっぽんぽんロックっていう
のが、
うん、アフリランポっていう言葉がなんかこう、うん、すっぽんぽんっていう意味らしいんですよね、うん、なんかの言葉で、うん、でまあそれも多分自分で言ったところから始まったんですけど、うんうん、あれはね、実はね、うん、ああいうキャッチって大体自分で言ってるんですよ、
は
い、で
緑はちなみに何だったんですか、キャッチは。
関西のいびつなジュディ&マリ
ーいびつなジュディ&マリー、まあ構成一緒ですもんね、女性1人でボーカルで、あとメンバー3人男、
あれはだから、
うん、ついこう考えた
ボーカルの後藤さんが、うん、ライブの時に、うん、パッとなんかあの大阪のジュディ&マリー緑ですみたいなこと言って、
あー
言ったから、うん、僕はなんかそこに、うん、まあ、それ言ってそう言ってしまったらちょっとさすがに申し訳ないかなと思って、うん、
ジュ
ニアのいびつなっていうのをつけて、うん、それであのそれをキャッチにしたんですよ。
あ、さすが。ということはつゆくんがお考えになられたと、
いやだから僕が、まあ、パクったという
か、
パクった
引用したそうなだからあれはね、大体それをこう、うん、そういうのでこうリリースをこう出すから、うんうん、まあ、そういうとこから雑誌が引っ張るから、うん、まあ、そういうのでこう広がるんですよね、うん、だからワッツーシゾンビなんか面白いですよ、あの
CD のワッツーシゾンビ、いろんなエピソードありますよね。
そうそう、 CD の帯にあの、うん、関西ゼロ世代のパイオニアって書いてある、うん、あの他のバンドがね、そろそろなんか関西ゼロ世代とかなんか言われるの嫌やとか言ってる頃に、自分たちが
自分たちで堂々と
堂々と言ってます、
言ったね、
関西ゼロ世代のパイオニア、
なんかあのすごい、ワッツーシゾンビの なんかドラムの方でしたっけ、なんかすごい修行されてたんですね、なんかあの、
うん、彼面白いですよ、
すごい逸話いっぱい聞きます
けど、修行
ドラムの、ね、三宅さんという人なんですけど、うんうんうん、あのドラム体力つけるために鉄ゲタを履いた時期があって、うん、
スポッコンやな、
その鉄ゲタもね、その東京まで買いに行ったらしいんですよ、あで鉄ゲタを履いて生活してたらしいんですよ、
はいはい、でまあ脱いだ時には
そうそうそう、ね、すごいドラムが叩ける、
うん、叩ける、安易やね、
そうそう、亀仙流の道着みたいな感じですよね、うん、
すごいな、う
ん、あの彼はでもその頃パチプロをやってたんで鉄ゲタ履いてパチンコの台取れなかったらしいんですよ。だから鉄ゲタやめた。
あ、だから鉄ゲタ履いてるから、こう、他の人にすぐ取られると。自分が行きたいとこ重すぎて行かれへんっていうこと。
動きが鈍くなってて。
それは脱いだ方がいい。
うん。っていう話とかありますよね。だから、ワツゾンビはだからもう、そうやって、ずっと昔からそういう面白い感じでこうやってきたとか
ですね、うん。なるほどね。はいはいはい。で、あって、うん、京都ですか、あと、まあ、大阪でこう、関西ゼロ世代っていうバンドがあって、僕ら世代で、うん、京都のバンドで、ちょっといくつか
紹介をしましょうか。僕があの個人的にあのすごく好きだったバンドなんですけれども、まあ、京都の人たちが割と中心になって、まあ、京都系のバンドって言ってもいいと思うんですけど、じゃあ聞いてもらいましょうかね。
はいはいはい。
これね、
何を聞くんですか？越後屋を聞くんですか？
越後屋行きますね。
それはまあいいですよ。はい、これはもう恥ずかしいんで自分からも言いますと、あの僕が昔やってたバンドです。僕はドラムを、あのソロでは僕は歌を歌ってるんですけど、バンドではドラムをやってますし、ドラムを叩いてたバンドで、越後屋っていうもので、ですね、今結構バンド出てるバンドではリミテッドエキスプレスっていうバンドとか、あとどうやろうな、京都のバンドとかやったら結構ボロフェスタって言われる、兄弟西部コードで毎年やってるイベントがあるんですけども、そこの、でやっているフルードっていうバンドとかいくつかあるんですけども、あのあたりが
ロボピッチャーですね、
ロボピッチャーとか、うん、あの辺の京都の西部コードで、やっている中もうメッカとしてやっている京都の流れっていうのが同時にありまして、そこがまあ僕と、まあ、同世代もしくはちょっと上で、そのちょっと上の頂点として、まあ、ある種いたのがくるりっていうバンドで、もうメジャーに行ってドーンと行って今すごい有名になってますけども、で、まあ、そのバンドよりもちょっとだけ年下の世代、まあ、僕ら世代でいくつかのバンドがいたんです。でその中のまあバンドで、越後屋っていうのは僕がまあ以前関わってたバンドなんですけども、そういった、ものがあって、この辺がまたね、最初の第1期第2期かなで、話をしていた、あのあれですよね、 SOB とかあと、うん、花たらしとかの、うん、大阪を中心としたこのノイズハードコアの流れと、うん、京都の西部コードを中心としてたその、ローザルクセンブルクとかの流れ、うん、京都はシュッとしてて大阪の方がなんかこうちょっと乱暴な感じやなっていう話あったと思うんですけども、ある意味今も結構そういうところが実はあると思ってまして、あの大阪で今フリーランポ、随の神とか聞いていただきましたけども、結構こうまあ何て言うんですかね、割と爆音でこう歪ませて、ノイジーなものが多かったと思うんです。で、まあ、ペンペンズとかまた違ったものもあるんですけども、まあ、その中で京都のバンドっていうのは何でしょうね、割と今でもそのさっき言っていたシュッとしてる感じっていうのが残ってるのかなっていうのは最近のバンドを聞いててもなんとなく思うんですけども、なんかその辺で鶴井さんとか実際京都とかでも多分ライブとかされてたと思いますけど、やっぱありますかね、現在にもそういう京都と大阪のまあゼロ世代的な、うん、広い意味でのゼロ世代ですよね、20代のバンド30代前半まで含めて、うん、
そうですね、もうなんかあんまりこう大阪の人たちってあんまりこう構成が決まってない感じっていうか、
あフリーな感じってことですか、
というかどっかにある感じとかしますけどね、うん、
割とアバウトにその場でこう構成を立ち上げていくみたいな、うん、まあ、即興のアーティストも多いですからね、うん、京都より大阪の方は確かに、
うん、結構やっぱりこう違うんですよ感覚として、うん、だからそういうのがもうはっきりこうあるっていうのは面白いなと思いますけどね、
うん
うん、まあ本当それ以上言えないんですけどもうそうとしか言いようがないから、はいはい、ちょっと申し訳ない
すごく困ってます、すいませんね、うん、まあそんな感じで、うん、
まあ、簡単にまとめに
簡単にまとめて、一番じゃあちょっと最後に、うん、本当に今最近 ここ1年ぐらいですかね、ボカロ立ち上がったって、うん、を聞いてもらって終わろうと思うんですけど、これ、ズイノシンというバンドがちょっと現在活動休止してまして、ボカルタの、メンバーの里島奈美さんと、あと、吉川翔吾さんの2人が、やっている、まあ、このバンドの、まあ、次のバージョンといいますか、ボカルタというバンドになってますので、それをちょっと聞いてもらいます。どっかで CDR があったと思うんですけど、この辺に。なかった？あった、これや。これですね、ボカルタ。これをちょっと最後に聞いてもらって。で、ちょっと余ってる分だけになりますけども、フェスティバルゲートの中にブリッジという、ライブハウスがあります。ここは先ほどのベアーズとともにやっぱりその実験的な音楽をずっと、取り上げてきた、ところでして、ここのまあスケジュールがちょっと載ってますんで、ボカルタももうしょっちゅう出てるんで、よかったらこれ。お持ち帰りくださいということで、ちょっと回していただければと思います。すいません、数がちょっと足りるか分かんないんですけども、それをちょっと回していただきながらかけましょうか。はい。はい、ざっと第1期から5期まで、今日は、まあ、本当に紹介という、ことをさせていただきました。ちょっと、まあ、まとめに、ちょっと時間も押してるので、もうまとめに入りたいんですけども、まあ、最初の初期のものを、まあ、僕ら世代的には、もう後追いでしかないので杉本さんに説明していただいたんですけど、うん、どうですかね、杉本さん、こう全体通してみてちょっと、簡単に総括していただいて、
うん、はい、まあその第一期を一応パンクニューウェーブ期というふうに規定したんですけれども、やっぱり第一期の匂いっていうのは確実に残ってるなと。今の一番新しいやつを聞いても、その第一期の音楽と、まあもちろんちょっと違う要素は入ってるんですけれども、違う匂いが入ってるんだけれども、やっぱ第一期から受け継がれてるものがたくさんあるなっていうのはすごく感じましたね。うん、そんな感じです。
はいはい、なるほど。まあ一貫して特に僕は本当に思ったのは、一期の、うん、一期二期って本当初期ですよね、の流れがまたなんか五期に帰ってきてるっていうような感じしました。さっきの大阪京都の話とかもそうなんですけども、なんかやっぱりこうなんていうんですかね、いいものはいいようで時代は繰り返すのかなと思ったんですけども、また改めてそのアルケミーレコード中心にこの、アフリランポであったりとか、あとまあギューンガセットっていうレベルもあるんですけども、そこやアルケミーレコードさん中心にアフリランポ、ズイノシンとか、ペンペンズとかが、どんどん若手を送り出してる、うん、っていうところがこう、まあ一気にバリバリに活動されてきた人たちが今、もちろん自分たちの現役の活動もしつつ、こうバックに回って若い子たちをどんどん送り出しているっていうのが、すごいなんか時代を、またいで連携している感じで、面白いなと思いましたね。どうですか、鈴木さん、最後に。うん、
そうですね。あと、うん、その例えばエレクトロニカとかだったら、うん、今もミディサイっていうイベントをやってるんですけど、例えばその、うん、元々その大阪で始まったんだったら、そのロムズっていうレベルがあって、はい、まあ、結構拠点は東京に移ってるんですけど、そこがこう最初ドアっていうイベントから始まって、そのロムズっていうそのレーベルというかね、そのエレクトロニカの面白いような人たちがたくさん育ってというか、そこでこうから出てきて、それから今はそのミディサイっていうところでもうその面白いこうねエレクトロニカの人とか、まああんまりこうバンドじゃないんですけど、そういう人がこういろいろ出てきたりして、まあそういうのもあったり、そういうパンクハードコアみたいのがあったり、もうあれですよね、それからあとガレージみたいのがあったり、うん、そういうのがなんか一緒になって、こうみんな結構一緒にやってる感じがあるんですよね、
今。はいはいはい、もうジャンルとかもまたいで、
その辺がこうそうですね、うん、そういうのがやっぱ今は面白いなと思いますよね、うん、
はい、ありがとうございます。またちょっと鶴井さんは新しいバンドとかしないんですか？
なんかもっとなんか面白い話とかいろいろあって、そういうのをしなきゃいけないのかなと思ったんですけど。
ああ、面白い話いっぱいある。そうじゃあちょっとオフ会の方で、はいはい、やりましょうか。うん、それはじゃあ概念ということで番外編で、はいはい、ちょっと。
あと、まあ、はい、僕恋愛研究会というのをやってまして、
はい、
恋愛研究会の今恋愛研究会って最初バンドだったんですけど、
はい、
まあ、毎年毎年なんとかこう CD を出したいなと
言いつつ、うん、CD 出すんですか、恋愛研究会で。
オリジナル曲1曲もないんで、
なんかいつもコンプレックスのコピーバンドが出ますね。
そうそうそう、うん、オリジナル曲1曲もないんで、結局今年も多分出せないんですけど、は
い、出せないんだ、作りなさいよ曲。
ずっとカラオケを中心に活動してたんです。
はいはいはいはい、 カラオケって就寝にて
全然なんかこう何のことかわからない感じで
しょすいません、なんかあの恋愛研究会っていうね、
そうそう、
あのね、赤い犬っていうバンドのメンバーの方とか、なんかまあいろんなメンバーの方が入っている、何ですか、あれコミックバンドなんですか、あれは。
違いますか。
あ、違うんですか。そこはっきり。バンド、あ、普通バンド。
そうそう、うん、あのね、うん、それが、あの、まあ、あの、あんまり最近は何もしてないんですけど、
うん、
あのただ、ちょっと、これ今、ラジオなんで、
はいはい、
あのラジオの方やってまして、
あ、
恋愛研究会の
デビル
そうそう、うん、あの、デビルブロークンワールドっていう。ラジオをやってて、うん、
名前がひどいね。
そうそう、うん、あの恋愛研究会のサイトからあのそこ行けるんで、あの、はい、それだけあの皆さん聞いていただければ、
はい、最後にそれか言うの最後に自分の宣伝っていう、うん、ありがとうございます。
デビルブロークンワールド、
はい、ぜひあの、はい、メモしていただいてるんで、これはもう聞いていただけると、
デビルブロークンワールド、
デビルブロークンワールド、
ぜひ、
あの、すごいいいんです。あの、
僕はもうすでに聞いてますけども、はい、
あ、そうですか、
はい、してますよ、うん、まあ、そんな感じでちょっと今日は、ざっと、紹介しました。本当に今日の内容が、まあ、全てではないと思いますし、チックワークの方でちょっとこういう方針で時間内で、なんとか紹介できたらなということで、こうかいつまんで説明させていただいたんですけど、まさにボアダムズとかはもう本当に CD によって全然作品が音楽性が違うので、うん、もう興味のある方はまたぜひ、聞いていただければ、いくらでも CD っていうのはありますし、ということで、本日アクトコンピレーションボリューム4、レコード誌から読み解く関西オルタナティブロックシーン考察の方を、これで終了させていただきたいと思います。ちょっと時間をしました、申し訳ないです。ゲストの、剣美人さんでした。はい、面白い話は後ほど皆さん聞いてください、何もでも出てくるんで、はい、で、あの、もう帰ろうとしているゲストのチルシー杉本さんでした。
どうも、
はい。
はい、聞いていただきました。レコード誌から読み解く関西オルタナティブロックシーン考察、最終回、関西ゼロ世代の紹介でございました。いかがだったでしょうか。あの、リアルタイムに聞いてるね、そのリアルタイムに、聞いてるじゃないわ。何やったっけ、リアルタイムな世代の人が、たくさんおられると思います。今日の話題はね。あ、実際友達やわっていうようなね、人もおるかもしれないですよね。このバンド知り合いやとかね。本当に身近な存在の、バンドたちが、こう歴史的にこう振り返ってみたときに、こういうふうに、一つ解釈できるっていうことがね、整理されて、ちょっと、まだ聞き方も、変わってきたりして面白いかなと。本当に音楽は もちろん自由に、聞くもんなんで、こういうふうな解釈抜きでどんどん、楽しめるんですけども。まあ、あえて、ちっこわくなりにですね、非常にもうレコードを聞きまくってきたチェルシー杉本さんとですね、現場でずっとバンド活動をしている、元緑の、剣美人さん、お呼びしてこういう風な形で体系的にまとめてみた、最終回ですね。まあ、もう何も説明することは特にはありませんが、アフリランポ、そしてズイノシン、お尻ペンペンズ、ちょっと曲とかは、今回かけてませんけどもね、あのワツシゾンビ、そして、ズイノシンの、現在あのズイノシンのうちのメンバー2人で行っているボカルタ、などそして、まあ、京都の、ね、動きでは、ノイズマッカートニーレコードっていうクルリのレーベルから出したチゴヤとか、あと名前が上がってきたのがリミテッドエキスプレスハズゴーン、フルードなどボロフェスタ周辺の、バンドなど、まあ、本当に今、20代、前半からですね、もう後半もう30に差し掛かるかぐらいのバンドまで一通りこのゼロ年代にドカッと活動したバンドを本当にもうこれあくまで一部なんで、あのバンド関係の人が聞いてたらわしら取り上げられてないやないかって怒らないでくださいね。これあの一部なんでね、あの本当にいいバンドはたくさんいます。そしてゼロ世代と呼ばれるバンドは剣くんがですね、最後剣さんがあの補足していただいたようにですね、こういうねロックバンド、いわゆるバンドロックサウンド以外にもね、エレクトロニカの動きとしてね、ピンで、活動して、ピンでって言ったらもうなんかあの芸人みたいですね。ソロでって言ったらアーティストっぽいですけど、なんでなんでしょうね。これピンでって言うと芸人みたいで、ソロでって言うとアーティストっぽいっていうのを今自分で言うて初めて気づきましたけど、これから僕ピンでって言おうかなってちょっと思いましたわ。今ヤマトガワレコードっていうねソロでやってますけども、ピンでって言った方がなんかかっこいい気がねちょっとしましたよね。まあねピンで、 やっているエレクトロニカ系の人たちで、大阪で特にあの実験的な活動している人たちがミディ祭っていうね、名前のイベントを組んだりとかね、してるって話も補足していただきましたけども、まあそういった動きがですね、例えばナンバーベアーズっていうライブハウスであったりとか、新世界ブリッジっていうね、フェスティバルゲートの中にある、ライブスペースであったりとかね、にどんどんどんどん人が集まる場所としてこう集約されていってるっていうのが現在で、あのもうブリッジっていうのはもう7月の、最後のフェスティバルビヨンドイノセンスっていうイベントでも終わりなんですけども、今後もそういったね動きっていうのがね、また違う場所であったりとか、まあそれぞれもみんなたくましいミュージシャンなんで、別に場所がなくなってもそれぞれ勝手にやっていくっていうようなもうことは間違いないと思うんですけども、また何らかの動きがちょっとずつ、これ今年を機に変わるのかなっていう気もせんでもないっていう、なんとなく、思ったりしましたね。まあまあまあまあ、それは別に本当に、ね、そのゼロ世代の人たちと一緒に喋ってたりとかね、したらしてそういう話に、まあまあなんとかやっていくでしょうっていうのをみんな言い合ったりとかね、あのしてるから、なんか本当にその通りやなと思って、まあ、頑張りましょうって感じでございますけども、でですね、まあ、今回なぜ今までね、アークトークコンピレーションという、チックアークで行っているトークサロンではね、主にその場所を中心にね、オルタナティブなスペース、人が集まる新しい仕組み、非常に、実験的な仕組みを持ったスペース、自宅を改良した古本屋、展覧会場を自分の今にして人を集める、居候ライフ、自分から人の家、人が集まる場所としての人の家に行く、もしくはカフェを経営するとかね、いろんなことを話してきたんです、けども、今回、一度音楽っていうシーンをね取り上げたのは、やっぱりちょっとその大阪のまあプロジェクトとしてこのチックワーク、その中でアークオーディオっていうこのポッドキャストをやってるわけなんですけども、改めてね大阪の文化っていうものを一つのジャンルから見直すことで、なんか非常にこうもうすでにすごい財産を持ってるなっていう風なところをちょっとね整理してみたかったっていう思いもあって、こういうことやってみました。だからなんていうんですかね、このいわゆるメジャーな世界とか、いわゆるマスメディアに取り上げられるようなところとまたちょっと違う世界だとは思うんですけども、そのね一つのねマスメディアが発信しているのは一つの基準ではないところで新しい価値を生み出して、でなおかつ評価をされているっていう状況がここ関西からどんどん生まれてるんだっていうことをね、やっぱりなんか改めて、これを聞いてる人にも、知ってもらいたいなという思いがあって、まあ、今回、こういう風な、企画をさせてもらってですね、まとめさせていただいたというわけでございます。なんか嬉しいことにね、これをちょうど、配信してましたら、まあ私もライブとかやってますんで、この前、ライブやってる時に、私がまあこういう企画もやってるってことを知っている人が、聞いてすごいなんか大学の、卒論で関西の実験音楽っていうテーマで卒論書きたいんやけども、ぜひ参考にさせてほしいって言われたんですね、この企画を。嬉しいですよね。なんかこっちとしてはそういう風ななんか情報収集して発信するってことがそうやって活用されることもあるんやなってちょっと思ったりとかしてね。なんかこれが一つのね、まあ体系的って言ってもこれは体系的かと言われればですね、私たちなりの本当に、チッコワーク、シェルシーズイモさん、そしてツルギさん、私たちなりのまとめ方として今回やったので、もちろんこれはあくまで、100ある、考え方のうちの本当に一つだと思います。それでもね、こういう形で時系列で、一度、紹介をするっていうようなことが、何らかの形でね、学術的とまでは全く言わなくても、こういうシーンの、参考資料となって、アーカイブされるっていうのは非常に面白いですし、そういう風にね、実は活用させてくださいって言ってくれる人がいたらこっちも嬉しいですよね。モチベーションが上がるというか、ということもあったんで、今後もこういうねポッドキャストっていうのは本当に情報蓄積していけるメディアなんで、どんどん過去にあるものっていうのを皆さん自身がこう活用していただいてですね、また、よければチックワークに来ていただければもっと資料もありますし、何せスタッフがみんないろいろ充実した話を喋ったりできるので、また遊びに来てスタジオのね、チックワークっていうところに遊びに来ていただけたらと思います。 はい、というわけで今回いろいろ長々喋りましたけども、アークトークコンピレーションの6月16日、レコード誌から読み解く関西オルタナティブロックシーン考察を、締めさせていただきます。どうもありがとうございます。7月の火曜日、アークトークコンピレーションは、今回は打って変わってなかなか真面目な企画でございます。市民メディアがテーマです。オルタナティブメディア、市民メディア、いろんな、方向で話できますけども、マスメディアや、と言われるいわゆるテレビや新聞と違った形で自分たちの身近な情報を取り上げて発信していく動きとして、大阪で、映像発信テレレという、ですね、組織を立ち上げてらっしゃる下坊修子さんにをお招きして、いろいろお話を伺ってまいりますので、こちらもぜひ、楽しみに、していてください。はい、明日水曜日、はですね、カエルさんの日常露天掘りでございます。はい、それでは浅田渡がお届けしました。おやすみなさい。